春ですね。いかがですか、皆さん。まあ、春と言ったら、まあ、まあ、今3月なんでね、卒業シーズン。なんだろう、卒業っていうのもいろいろありますけど、まあ、一番多いのは学生さんですよね。学生さんの卒業、いかがでしょうか、皆さん。うちの周りでも、僕、最近、いろいろ動いておりまして。で、まあ、ちょいちょいね、まあ、なんて言ったらいいんだろう。配信アプリを使っての、まあ、YouTube ライブだったりとか、ニコニコ生放送だったりとか、ツイキャスだったりとかを使用してるんですけど、そこでも、結構なリスナーさんたちが、私も、もう卒業して終わりましたとか、小学生のリスナーさんとかもいたりするんですけど、明日卒業式ですとかっていうのがあって、まあ、卒業のシーズンだなって。もうね、この年になったらね、卒業する側じゃなくて聞く側だから、なんか春だなーって思いつつも、なんか、なんだ、普通に来てたら多分そういうのって経験がないんだろうなーっていうのと、多分親戚とか友達の息子が、何、卒業とかも、まさに友達の息子が卒業な年なんで、いやー、もう年を取ってきたなっていうのをひしひしと感じつつ、今回特集する作品がですね、血と灰の女王、そして、もう一つ作品、ジョーカーという作品を紹介していくんですが、こちらですね、二つともヒーロー漫画となっておりまして、ちょっとね、どちらかっていうと大人向けなヒーロー。で、まあ、ダークサイドというか、まあ、ダークヒーローっていうほど、その暗くもなく、そのバットマンとか、スポーンとか、そういうアメコミのわかりやすいところでのね、ああいうダークヒーローっていうよりかは、もうちょっと、カラッとした、カラッとしてるのかな。でもまあ、めちゃめちゃかっこいいヒーローたちが、大活躍する作品、今回はこの2作品を大特集いたします。それでは参りましょう。グーグー漫画フロンティア第226回目、開始でございます。グーグー漫画フロンティア。グーグー漫画フロンティア第226回目、パーソナリティの宮本ひろしです。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっと前の作品を紹介する番組、グーグー漫画フロンティア、略してグーマンティー。私宮本ひろしが紙に噛んで噛みながらも、頑張って紹介するといった番組でございます。そんな噛み噛みな宮本が今回紹介する作品は、漫画はにて連載、血と灰の女王と、週刊少年ジャンプにて連載しておりました、ジョーカー。今回この2作品を紹介いたします。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
あらすじ、グーマンショー、その1。はい、あらすじグーマンショーでございます。その1の一つ目、今回まず最初に紹介する作品は血と灰の女王、こちらをご紹介いたします。こちらどういった漫画かと言いますと、まあ、富士山、日本にはありますよね。富士山が噴火した日本が舞台のお話。まあね、富士山が噴火したら大変なことになるっていうのは前から言われてるんですが、まあこの世界は崩壊とかしてるわけではなくて、富士山が噴火して、でそっからの火山灰が待ってる世界なんですね。でまあ大変な災害だったわけで、まあなんかめちゃめちゃなんて言ったらいいんだろうな、そこまで人類が滅亡してるかって言ったら、まあ 犠牲者は出たものの、ちゃんと生存者はいるような、その世界で。で、まあ、毎日、その火山から出てくる灰が、毎日宙を舞ってるんですよ。だから、その世界では、滅多にその、晴れっていうのはないんですよね。いつも曇っているような感じの世界で、生きている男の子、主人公のゼン君という高校生の男の子がいるんですが、その男の子から、が絵を描いているところから物語はスタートしていきます。そこでですね、まあ、怪奇事件がありまして、猫がね、いたずらされて、もうすごいグロティスクにいたずらされて、その、ゼン君の学校の校門近くに飾られてるっていう難事件。怪事件が、起きていた世界で、ゼン君はですね、お家が教会なんですね。で、捨てられた犬とか猫とかをよく飼ってて、まあ、要は動物が大好きなんですよ。で、自分が飼ってた、猫が一匹行方不明になってしまって、で、その事件、怪事件もあるからということで、猫を探しに行くんですね。で、京介くんっていう幼馴染の男の子がいるんですけど、その男の子が、男の子と一緒に、探すわけです。で、まあ、なんとか、その、ゼン君の飼ってる猫は見つかったんですけど、そこにはなんとですね、その、心配していた怪事件の犯人、動物たちを虐待して、奇怪な、形で殺すという、とても、サイコパスな、犯人と勝ち合ってしまって。で、まあ、相手は酔っ払ってて、なんとか、逃げようにもちょっとビビってるから、逃げれなかったんです。で、でも、ゼン君っていうのは、物事をちょっと冷静に見れる部分もあって、相手は酔っ払ってるし、足元もおぼつかないから、このままタックルをすれば、逃げれんじゃねえかって思って、タックルするんですね。で、タックルして倒して、よっしゃ、逃げれるって思ったら、自分が飼ってる猫と、もう一匹別で猫がすでに、その男の手によって、殺されかけようとしてたんですね。で、もう、だいぶ、痛々しい姿になってるのを見てしまって、ゼン君は、こいつをこのまま、ここに残しちゃダメだって、もっと犠牲が増えると思って、そのまま警察に突き出そうとするんですよ。その男が、襲いかかってきまして、襲いかかった瞬間、そいつが化け物に変わるんですね。なんと、その犯人、奇怪なサイコパスの犯人はですね、ヴァンパイアだったわけです。夜になると、その世界ではヴァンパイアが実は夜な夜なはびこっていて、まあその男もそのヴァンパイアの一人だったんですけど、ゼン君はそれに襲われて、瀕死の重傷を負ってしまうわけですね。で、あと一歩で殺されるっていうところで、ちょっと一人救いの手が出てきます。それがヒロインの ヒロインであるドミノという女の子なんですが、このドミノちゃんと、ゼン君、この二人が、深く絡み合っていって、ゼン君もヴァンパイアになるのか、一体どうなっていくのか、お話の続きはぜひ皆様の手で読んでみてください。グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？あらすじグーマンショー、その2。さて、二作品目はですね、ジョーカー、週刊少年ジャンプにて連載されておりました。こちら、ジョーカーという作品。これ、いつだったかな、もうね、ほんと10年、20年ぐらい前の作品。一応今、手元にね、資料があるんですけど、その資料によると、発売日がね、ちょっとわかんないかな。まあ、でも本当に、俺がしょ、ありましたわ。1998年に第2巻が発売されてるんで、今からちょうど20年前、20年前の作品なのこれ。ジョーカーという作品なんですが、こちらですね、まあ、ヒーローものなんですけど、めちゃめちゃ面白いしかっこいいんですよね。で、まあ、どういうお話かと言いますと、主人公は、昼間は、 悪役レスラー、夜はヒーローをやっている、キッドという青年青年っていうか、まあ、お兄さんなわけなんですね。で、まあ、ヒロインのエンジェルちゃんっていうマネージャーなんですけど、その、プロレス時のね、と一緒に、その世界っていうのが、ちょっと腐敗した世界で、犯罪者が多いんですよね。で、犯罪都市みたいになってて、まあ、本当にもう、世紀末的な、イメージでいただくと、わかりやすいんですけど、その、先ほどちょっと例にも出した、バットマンみたいな、あそこみたいな、その、世界観で、で、まあ、ちっちゃい子供たちがメインでその窃盗をやったりとかっていうようなのが続いてる世界なんですね。で、その世界の中で唯一、その楽しみな、催し、というものがございます。それが、その、小プロレス。まあ、プロレスなんですよ。プロレスがすごい、メイン化されてる世界で、ね、人々の楽しみは、ほぼそのプロレスが楽しみと言ってもおかしくない。その世界のヒーローといえば、もう、正義のヒーロー。といえば、プロレスラー、レスラーなんですね。レスラーの選手がヒーローになっていくわけなんです。で、その世界でもちょっと分かれてて、まあ、悪役レスラー、さっき言いました、主人公のキッド君は悪役レスラー。で、正義のレスラーっていうのがちゃんとあって、多分、その、物語的には正義か悪で分かれてて、その、ヒール役正義役っていうのがちゃんと分かれてるような、小プロレスというか、小プロレスなんですけど、ガチンコでやるプロレスみたいな感じの、プロレスが、その世界観では、すごい人気なんですね。で、まあ、その人気プロレスの、選手でございます、キッド君。昼間はプロレスラー。で、その街では、満月の日に必ず怪事件が起きるんですよね。とても人とは思えないような、殺人事件っていうのが、無数に起こってる。で、まあ、事件を追っているカミーラという、女の人がいるんですけど、その女刑事が、キッドのところにやってくるんですね。で、昨晩、あった、その、事件について何か心当たりはないっていう風に来るんです。で、そこから、ちょっと物語が進展していくんですけど。で、まあ、要はどういうことか。満月の夜になると、人々が、ごく少数の人間なんですよ。その、満月の光に当てられて、化け物化する世界なんですね。で、必ずしも、その、まあ、ほとんどの人間たちが、要はその、満月の光に当てられて、人間の欲望っていうのを刺激する、なんか光みたいなエネルギーが、注がれまして、で、その欲望に忠実になってしまうわけです。で、それと同時に化け物化するんで、理性っていうのがあんまなかったりするんですよね。で、ただ、例外として、このキッド、主人公のキッド、変身時には、まあ、怪物に変身した時の名前がですね、ジョーカーという風に名乗っているんですけど、そのジョーカーはですね、唯一意識があって、どちらかというと正義サイトで戦っていく。昼間は悪役、夜は正義。まあ、自分は正義の味方とは言ってないんですけど、このキッド君にも、幼少期にいろいろあって、で、どうしても自分の、思っていることを負けられないっていう。まあその思い、熱意っていうのが、ヒーロー方面に行ってる。けど自分は、この狂った世界が正義だと言うんだったら自分は悪になるっていう決意で戦っていってるっていう。ちょっとね、一風変わった、20年前の作品なんですよ。わぁ、20年か。マジか、20年か。でもね、20年前にしたら本当にかっこよくて、デザインとかは、なんだ、メタルヒーローでもないですし、今で言うとこの、やっぱり戦隊ものっていうよりかはやっぱりバットマンとかそっち方面のデザインに近いんですよね。なので、デッドプールだったりとか、そっちの世界観にすごい近い。アメコミ方面を、なんだろう、本当に日本の漫画家先生が、形作って、漫画化したみたいな。 作品でして、本当読み応えがある作品なんで、今ね、多分、いろんな手段で手に入る方がいっぱいあると思いますんで、これね、またね、機会があったら連載してほしいなっていう作品の一つだったので、今回特集させていただきました。ジョーカー、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
グーマンゴーいやー、エコーって気持ちいいですよね。いつまでも叫びたくなってしまった今。さて、今回はですね、ジョーカー、そして、血と灰の女王、こちら2点、2作品をですね、大特集させていただいております。どちらもヒーロー。あのね、なんでこの2つかっていうと、そのどちらもなんかダークヒーローっていうよりか、陰ながら戦うヒーローだったんですよね。血と灰の女王の方は、まあ、どっちも、その、世界の平和を守るためとかじゃないんですよ。最近ほんとヒーロー漫画とか、ヒーローアニメだったりとか、ヒーロー映画っていうのが増えてきたんですよね。去年の今頃にはハリケーンポリマーが、インフィニティフォースっていうね、アニメが、放送されてるっていうのも関係あってか、ハリケーンポリマーが、実写映画化したりとか。で、タツノコプロがね、何十周年っていうので、何十周年近くっていうので、インフィニティフォースっていう、ガッチャマン、テッカマン、キャシャーン、ハリケーンポリマー、この4人の主人公たちを一つの世界で戦わせるっていう、活躍させるっていうアニメがやってたりとか、あとはパワーレンジャーっていうの、日本の特撮が海外に行って、それが大ヒットして、やっとハリウッドでオリジナル映画化した作品があったりとか、あとは、漫画では僕のヒーローアカデミアだったりとか、いろんなヒーローっていうのが、漫画ワン、同じ漫画ワンで連載されてる千円ヒーローっていうのがあるんですよ。これもね、機会があったらもう一巻も出てるし、特集したいんです。ですが、今後ね、来そうな作品で、ヒーローがすごい大量生産されてるんですけど、バックルがね、お金入れ、ところがあって、そこにお金を入れて変身するっていう、ルートっていうのがあって、ルートに応じた、金額を入れると、その、変身できるんですけど、その、レベルがあって、自分の適正レベルっていう、まあ、このレベルも上がっていくんでしょうけど、その、適正レベルっていうのがあって、それに応じたヒーローがいる。レート1からレート1000までいて、ルート1000のヒーローはすごい、稀っていう漫画なんですけど、まあ、その、1000円ヒーローっていうのがあったりとか、する中で、まあ、だから、ここら辺とか、結構カラッとヒーローっていう感じなんですけど、血と灰の女王とジョーカーはどちらかっていうと、夜な夜な陰ながら戦ってるっていう感じで、ほんとバットマンみたいな、そんなイメージの作品。あとデッドプールね。忘れちゃいけないデッドプールっていう、どちらかっていうと本当にあっちら辺の、コミカルなヒーローもいればっていう、このご時世の中で、ここまでかっこいいなって思えるヒーロー、しかもヒーローアクション漫画って書いてるんですけど、なんかヒーローなんだけど、大人の匂いがすごい漂うような、漫画でして、特にこの血と灰の女王はめちゃめちゃね、サブキャラがいかんせんかっこいいんですよね。主人公ももちろんかっこいいんですよ。ゼン君もすげえかっこいいんですよ。ゼン君もね、最終的にヴァンパイア、この、富士山の噴火によって出てきた火山灰を浴びた人間たちが、その、灰の効果で、ごく稀に、その、富士山の火山灰っていうのが特殊で、その灰を浴びた人間の、何人かはヴァンパイア化するっていう灰なんですよ。で、まあ、 本当は、あらすじの方で説明すべきだったんですけど、王を決める戦いなんですね。実は日本には、その政治、世界か、世界にはその大統領とか以上の上の人間、その世界を牛耳ってる王っていうのがいて、それが実はヴァンパイアで。で、その火山、富士山の噴火も、実はその王は知ってて、もう何百年もその王を決める戦いっていうのは、まあ、その、で、世界を牛耳るヴァンパイアの王っていうのは決まってる。で、今回、その、数百年ぶりに、その王を決める戦いっていうのがまた始まるっていうことで、ヒロインのドミノっていう女の子。こちらがですね、まあ、地頭杯の女王のその女王様なわけですね。で、もともと、その、火山が噴火する、富士山が噴火する前から、ヴァンパイアの人間もいるんです。で、それが、その、ドミノをはじめ別にも何人かいて、それと争っていくっていうお話なんですね。いやー、これがね、そのドミノちゃんっていうのが、めちゃめちゃセクシーなんですよ。もう分かりやすく言うと、もうこれゲームの話します。ゲームの話します。ヴァンパイアっていう、カプコンから発売されてるゲーム、格闘ゲームがあるんですけど、それの、吸血鬼のモリガンっていう女の子がいるんですけど、その子を、よりエロくしたよな。あれでエロいのにもっとエロいのみたいな、そんなキャラクターなんですね。もう、シリケツプリンみたいな女の子が、いや、ちょっとさっきサイトチラッと見たんですけど、チトハイトの女王のヒロインのドミノっていう女の子が可愛すぎるっていう風に出てるぐらい可愛いんです。で、さっき言いました主人公のゼン君の親友、キョウスケ君っていう男の子がいるんですけど、その、キョウスケ君が実は、ゼン君が見つけた、その、怪奇事件の犯人、その犯人に、殺されてしまうんですね。で、これも無残な殺され方をして、ゼン君が無事切れて戦いに発展するんですけど、その、キョウスケ君のお兄ちゃんのキョウジ君っていう、キャラクターがいるんですけど、このキョウジ君がね、めちゃめちゃかっこいいんですよ。で、サイコパスなの。めっちゃ頭のネジがだいぶ飛んでるぐらい狂気に満ちた、やつで、もうね、作中でもサイキック野郎ってすげえ言われてて、もうすごい言われるようなキャラクターなんですね。で、なんでしょうね。本当に言われても仕方ないような性格をしているので、ちょっとね、性癖が腐敗しているような、キャラクターの一人で、いつもね、土地狂ったような顔をするんですよ。ちょっと、真剣な顔の時とか、めちゃめちゃ、いい顔する時もあるんですけど、なんて言ったらいいのかな、暗い作品の中で、明るいんですけど、最もその作品に合った表情をコロコロコロコロ変えていくような、わかりやすいんですよね。ジョージっていうキャラクターのその表情っていうのが。この時にこの表情をしたっていうことはっていう、風に。で、何がかっこいいか。変身機体を見て。変身機体、教授の変身機体超かっこいいから。そこさえ見てくれたらもうおじさんそれで十分でございます。ちとハイの女王。ぜひ今、主人公もね、結構かっこよくて。で、敵キャラもね、いっぱいかっこいいの出てくるんで、そこら辺の方とかもぜひ、多分ね、今後このちとハイの女王来ると思いますんで、ぜひ、見ていただくと、幸いでございます。そしてジョーカーね、こちらジョーカーの方、こちらの方もちょっとね、短くなっちゃうんですけど、フォルムとかすごいかっこよくて、展開とかも、1巻2巻ですごい読みやすい作品となってるんで、ジョーカーフォルムだけでも見てくれたら、フィギュア化決定してほしいっていうぐらいのかっこよさですので、ぜひぜひ、ジョーカーの方もどうかよろしくお願いいたします。まあ、こちらね、2つの共通点としては、どちらも夜に動く。で、満月の夜ってロマンティックじゃない。男の子もすごいね、憧れる、場面ではあるんで、男の子心をグッと掴んでる二作品でございますので、地と灰の女王、そしてジョーカー、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ、いい映画見れたか。 小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ
グーグーマンバクロンティアグーグーグーマンティグーグーマンバクロンティアグーグーグーマンティグーグーグーグーマンティ
グーグーマンガフロンティア第226回目エンディングのお時間です。いかがでしたか？血とハエの女王、そしてジョーカー、こちらですね、血とハエの女王はコミック4巻まで、もう、配信されてる頃には4巻、出来たてほやほやで、発売されておりますね。で、漫画ワンさんっていう、SNS、アプリがあるんですけど、そちらを見ていただくと、その、店舗によってキャンペーンとかもやってるんで、4巻まだ出たばっかりなので、男の子はグッとくる。特典ついてますので、こちらもね、ぜひ、デジタルで、その漫画ワンさんで無料で読めるんですよ。けど、その、コミック買ったら買ったでいいことあるよっていうところもございますので、ぜひとも、ちとハエの女王、コミック4巻まで発売しておりますので、こちら、ぜひお願いいたします。そして、ジョーカーは全2巻、発売中でございます。こちらね、今ね、もう20年前の作品なんで、多分アマゾンさんとかでポチッとなしていただけると、あると思いますので、ぜひとも、ジョーカーの方も見てね、今の子に特に見てほしい。ヒーローしてないんですよね。ヒーローで作中でも別にヒーローって言ってるわけでもないから、もうどこまでも悪役って言ってたんですよ。自分はヒールレスラーだっつって、お前たちが間違った正義を振りかざすって言うんだったら俺は悪役のままでいくって、お前らを、倒して嘲笑う悪役でいるっていう風に言うセリフがね、まだかっこよくて、まあ、大人なヒーローって感じのジョーカー、こちら全2巻まで発売中、ぜひとも、読んでみてください。さて、次回、第227回目でご紹介します作品は、映画化決定、ミスミソー。そして、もう一つ、押切レンスケ先生代表作品、ハイスコアガール。こちら2点を大特集させていただきます。はい、ミスミソーっていうね、まさかこれが実写映画っていうのが、4月の上旬に、映画化決定しておりまして、まあ、それもありまして、ちょっと、4月は、押切レンスケ先生、俺大好きなんで、特集させていただこうかなと思っております。まずね、ミスミソーとハイスコアガール、この2点を大特集いたします。この番組では、皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。メールアドレスは、google@radio.com gugu@radio.com 紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便りお待ちしております。今回のグーグー漫画フロンティアはこれにて終演。次は第227回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩史でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。次回は本当に、だいぶやばいよ。ミスミソ
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。